線ナビ。
インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね9月の30日でございますが、いやもうなんといっても大変な台風がですね今真っ盛りでございまして、この愛知県の上をですね今頃通り過ぎてるんじゃないかという感じのタイミングでですね収録をしておりますが、たまたまこちらの方はですね今のところはまだ停電になっていないので、まあいろいろとこうやって収録もしているっていう状況ですが、まあ近い場所でですねすでに結構なところで、停電しているという状況もあったりしまして、もうなんか話を聞いてみますとですね、前回のねなんかこの強烈な台風ありましたけれども、なんかそれよりもね結構強烈みたいですね。なんかもうえらい勢いで家が揺れてるみたいなですね、そんな話もあったりですね、まあ本当ぜひ皆さん気をつけていただきたいと思いますけれどもね。いやもうこの台風とか地震とかっていうのがですねひとたび来るともうめちゃめちゃでかいのばっかり来ますからね、最近はね。なんかあれですかね、やっぱりこの海面の温度が高いっていうのが一つの大きな原因なんでしょうね。いやそういうようなことでですね、もうこの台風というのもですね、これ海面の温度が高いとどんどん発達しましてね、なんか強烈な台風になってくるという感じなんだと思うんですけどね、まあ本当偉いことでございますが、まあぜひね皆さん注意してください。まあねこの前大阪が大変なことになったんですけども、ちょうど大阪のあたりを通ってるっていう状況ですね。またねいやもう同じとこばっかり通ってるっていう状況もありますが、もうぜひね気をつけていただきたいと思います。私はですね今週は愛知県の方から一人天ナビということでお送りをいたします。まあ皆さんね、この台風という状況ではございますがね、アップするのはこの30日の夜中、また1日という感じになろうかと思います。30日かな、今日中にはアップできるんじゃないかと思いますが、もうぜひ皆さんね、この台風のこの状況の中でね安全に過ごしていただきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。いやまあ台風大変ですねこれね。なんかえらい勢いでですねもう風が強いですから、本当に注意していただきたいと思います。もう私はですねもうこの今音源の制作ね今一生懸命やっておりましてですね、このね、10月の28日が20周年記念コンサートということになっておりますけど、この20年にわたってですねもう出してきた音源というのはいっぱいあるわけですね。ガネットの場合は特にもうね、録音の機材というのを全部ね、自分たちで持っているという状況がありますので、まあ、いわゆる委託スタジオっていう防音室をですね借りてそこで全部レコーディングができちゃうっていう状況がございますのでね、サンプルの音源とか入れてみるとすごくたくさんあるんですけれども、まあその中でもシングルね、それとかですねまた代表曲というふうに言われてる曲をですね、まあ、今回なんと13曲セレクトしましてですね、もうそういう CD が出るという状況になりました。まあ念頭には5枚出すぞみたいな感じでね勢いをつけてやろうと思っていましたが、もうねなんといってもですねこのあれですよ、もうこの最新のですねこの20周年記念シングルにするものがですね今回のアルバムに入ったというようなことでございまして、目標は4枚ということになったんですかね。まあだけどこのね、シングルコレクションという CD がね今度10月の28日にリリースというようなことになりますし、またですねストーリーズオブライフね、これピアノとチェロのレコーディングをですねもうすでに千葉の方でやってまいりましたので、それのですねいろんなレコーディングというものがね今後いろいろと進んでいくんだろうと思いますが、まあその辺のあたりがまあね、年末かまた1月かということになるんじゃないかというふうに思いますね。ぜひ楽しみにしててください。まあ本当にねこの今作っているこの20周年のですね記念 CD ですが、 まあ、あのシングルコレクションという形になりそう、なりそうですけどね、ガネットの。もうだけどね、これ本当にずっと聞いてますが、もうこの20年長いなというふうにね、思いますね。もう長くもあり短くもありなんていうふうにね、言いますけれどもね、これ振り返ってみるとですね、いや、こんな昔の感じのですね、曲をやってたんだなというふうに思いながらね、裏を返せばですよね、こういうね、20年もね経っているような曲をですね、未だにお客様が支持してくださる、もうこれは本当ありがたいなというふうに思いますね。もうね、ついにこのね、メッセージ2018ね、これ20周年記念シングルというような予定になっておりましたが、今回アルバムに入りましたね、20周年記念のですね、このメッセージという曲ですね。もうこれガネットがですね、まあ、ラブアースネットワークとして活動を始めた当時でございますが、まあ、2000年にですね、初めて CD を作ったというですね、そういう曲でございますかね。まあこれがですね、まあもう時代とともにいろいろとね、考えも変わるわけでございましてね、まあこの平和とかっていうね、ことっていうのをですね、また語り出すと前回の天田文太になっちゃうかもしれませんけどね、まあ本当にこの時代に来てですね、もう平和ということをですね、普通に言ってもいい歌だねとかっていうふうに言っていただける時代が来たというね、これはですね、やっぱりある意味ね、社会が、まあそのね、戦争が起こりそうな、そう地域があるというきな臭い感じだとですね、もうみんなが平和というものを意識しなきゃという時代が来ているわけでございますが、まあそれがある意味これがいいのか悪いのかよく分かりませんけど、本当にこのね、メッセージという曲をですね、今この時に出してもいいんじゃないかなという気がしました。まあこれまあ、20周年というね、このタイミングで出させていただくというような状況でございますので、ね、これ20周年の記念曲ということにさせていただきましてですね、まあ、ね、皆さんにはもうこれ、メッセージを特別な曲としてね、制作したものをぜひ聴いていただこうかなというふうに思っております。まあ、ですね、まあ、このね、メッセージ2018というね、そういう感じの曲になるかなと思いますがね、初回のですね、もう2000年の頃に作ったメッセージという曲ですね、これ全部生撮りね、これ長野県にですね、のクリアウォータースタジオというですね、これオペレーターが原田隆さんという方でございまして、もうこのオーナーが赤沼さんという方ですね、まあ言ってもしょうがないかもしれませんが、誰も知らない、知ってるかなこれ、ね、この原田隆さんというね方、まあ今はですね、芸能人の音響の仕事でずっと全国回られてますけれどもね、まあその方に初めてレコーディングをしていただいたわけでございます。これがね、メッセージという曲でございました。これコンサートで一番最後にね、みんなで歌ったらね、お客様からですね、これ CD はないんですかというふうに言われたところから端を欲するというような形になりましたですね。まあそれで民子さんが CD というものを意識してね、これ作った方がいいんじゃないかというところにね、ね、これ紹介をしてくださったんですね。これ鳴川治君というですね、まあ僕の知り合いでございます。今カフェピラータというお店やってますがね、この前ライブをさせていただいたところのオーナーさんになっておりますが、もう彼にですね、もうなんて長い付き合いなんだろうね、彼ともね、まあそういうような感じでこのね、原田さんのスタジオを紹介していただいて、そこで初めてレコーディングをしたというね、感じでございました。もう浦和の方々ね、その佐藤美彦君というでギタリストね、その初めですね、コーラスのメンバー、それからね、パーカッションと、それからベース、この名古屋ですね、私とね、それから松本の民子さんとですね、もうこの安曇野でドッキングしてレコーディングをしたという感じでございましたね。まあね、振り返ると2000年ですから、今から18年前ですか。まあ本当にね、いやもう遥か昔な感じでございますがね、まあ、だけどね、同じような立ち位置に未だに僕とか民子さんがいるというのが、なんてすごいんだろうと思う瞬間が今日あったですね。いやーね、本当にふと振り返ってですね、もうずっと長年こうやって音楽をさせていただいててですね、 なんかあのねあるじゃないですか、例えばこういうねあのいろんなねプロデューサーの方々からついてですね、ついていただいてね、それで、いろいろとね、まあこうやって音楽というものをですね進めていきますとね、まあいろいろと考えが変わってきたりね、そういう部分はあるかと思いますがね、私と民子さんはほとんど考えっていうのがもう基本的な部分の立ち位置が全く変わらず、ずっと20年間やり続けてるっていうね、これもまたすごい珍しいんじゃないかと思いますね。もうだけどね、それはそれで本当にあのね、あるからある方からのですねアドバイスがございましたね。まあ僕らもねこうやって長年やってますとね、本当にあの自分たちの音楽はこれでいいんだろうかね、そういうふうに思う瞬間もありましたね。そういう時にはですね、私たちはどうしたかって言いますとですね、まあ東京にいきなり行ってですね、もうあるねプロデューサーの方に直接音楽を聴いていただけるっていうオーディションにですね、別にあのオーディションに受かるとか受からないとかそういう問題ではなくて、あの目の前で歌って聴いてもらって感想もねいただいて、なんかいろんな話をして帰ってきたいっていうだけなんでございますけれどもね、まあそういうことをしに行ったりなんかするわけですね。まあそこでですね言われましたですよ、本当にあの僕ね未だにねすごく心に残ってますね。ガネットさんはまあ完成度も高いしね、本当にあのオリジナルというような部分にこだわってねやって見えるっていうのが素晴らしいとね、それでね、そのオリジナルといってもね、こうやって支持していただけるオリジナル曲ね、こういうようなものをですねこうやってやりながらね歌ってるんだけどね、もうここに来られた理由はなんとなくわかるんだけどね、やっぱりガネットさん今はね時代を追っかけてると、ガネットさんは時代を追っかけて多分ここまで来たんだろうと思うってね言われました。だけどね、時代というものはね追っかけるものではなくて、時代というものは回ってくるものなんだとね、そういうふうに言われましたですね。もう時代は追っかけるものではなく回ってくるものなんだということでね、とにかくガネットさんの音楽をねしっかりと極めてね、ある時期が来たら必ず時代というものが、まあ、ガネットさんに、こうやってやってくるというふうに言われましたですね。まあそういう言葉っていうのは未だにずっとね残っておりましてですね、まあ本当にガネットの音楽をずっとやり続けるね、そういうことが僕らにとっては大事なんだというね、そういう自分の立ち位置っていうのがですね、なんかね浮き足立ってたなという感じがしないでもないですが、そこから地のね、地に足のついたようなですね、そんな音楽活動をしたいなとかっていうふうに思ってねやってきたということもありましたですね。まあいろんな方々と出会ってですね、もう出会ったというか偶然というか強引に会いに行ったという状況があるかねとございますけれどもね、いやでもね出会いというのはね、何もかも本当に何かをねこうやってベクトルが伸びていくっていうんですかね、なんかいろんな形で進展がね、こうやって発展があるんですね。まあこうやって人と人との出会いというのはいかに大事かっていうのを本当に毎回ねすごく思い知らされながらねこの20年間やってきておりますがね、まあそんな感じでございます。まあこのねね20周年の記念の CD というものもずっと作ってましてね、もう1曲目がですねなんと木陰が入ってますね。木陰という曲はね、このガネットのファンの方皆さんご存知かと思いますけれども、まあ、昨年の11月のね、松本市民芸、あ、違うわ、喫生文化ホールか、喫生文化ホールのコンサートの時に、ベストソングをね、選んで、皆さんに選んでいただこうということでね、選んでいただきましたが、ね、その時にもうダントツ1位という曲が、ね、この木陰という曲でございましたが、まあ、実際カラオケを使ってですねコンサートとかで演奏しておりますが、ね、このカラオケ、ね、もう関健一さんという方がアレンジをしてくださってますが、まあ、この、ね、アレンジで、なんですかね、まあ、このカラオケではやりますがね、この音源自体はどこにあるんだとかっていうふうに言われますとですね、実はこの2000年の12月に ね、この CDR でちょっと作ったというね、それだけなんだよねこれがね、本当に。だけど18年もずっとこのアレンジで歌っているというのは、またこれもすごいことだと思うんですよね、本当にね。まあそんな感じでございますがね、本当にこのね初期のねこの木陰のアレンジでもって演奏させていただくというような感じになりましたね。そんなね演奏させていただくというかね、収録をさせていただくということになりましたですね。まあそれで、今回はですね13曲というですね、ガネットにしては珍しく曲数が多いというね、まあこのねシングルコレクションになっておりますが、まあ他にもねシングル実は出しているんですけれども、まあ今回収録されない曲もございましたですね。まあいろんな要望で作った曲とかですね、それとかそういうのもいろいろとありまして、ちょっとね漏れてしまっているという曲もございましてですね、あれですけども、まあ、だけどもう代表曲と言われるものはですね、まあ、みんな網羅したなという感じがしますね。まあそんな感じでございます。まあ今回はですね、もう木曽村のですね森の雫ね、これ2004年ですかね、作らさせていただいたという曲でございますが、もう今から14年も前の曲でございますがね、まあこれをですね民子さんが新しく歌い直してね、これ収録をするというような状況があったりね、それとか2009年にですね、これ西内寺地区、今のね長野県のですね、阿智村の西内寺地区というねところね、こちらの方にあります、まあ、大巻という大きなね大樹がございますが、まあ、これをテーマにした絵本がですねリリースをされたんですね、2009年でございましたけれどもね。まあその、ね、大巻の歌が聞こえるというですね、まあ、オフィス M というところから出ているアルバムでございますけどね、まあアルバムじゃない、これ CD 付き絵本ですね、こちらでございましたが、まあね、今回その絵本の中からですね、なんと胎児の歌ね、これなんとね、この西内寺のこの大巻という大きなこの大樹がですね、まあテーマになっているというね曲でございますが、まあね今回はその絵本のですね CD の中からね、音源がですね登場しているというわけでございます。まあこの CD 付きの絵本を、持っていない方はですね、ほとんどが初めてなんじゃないかというね、この音源自体はですよ、まあそういう感じがしますですね。まあいろんな曲をですね収録させていただく中に、こういうねもう木曽村さんだとか、もう西内寺の方々ね、本当にどうもありがとうございましたというそんな思いでございますね。これからもぜひよろしくお願いしたいなというふうに思っています。まあそれとか 未発表の曲とかもあるんですよね。これ8月のミスティームーンという曲が収録されます。これねこれもですね、まあ皆さん多分聞いたことがないんじゃないかというね、そんな感じの曲でございます。ガネットにしては全くジャンルが違うという雰囲気の曲になっておりますけどもね、まあ、だからまあなかなかまあねいろんな CD に入りにくかったというのもあるのかもしれませんけど、いやーね、これまたね聞いてみていただけるとね、みたいな感じになるかなと思いますけどね。まあだけどしっかりとねフルアレンジっていう形で、この収録をされておりました。まあこれねサックスとかアレンジは久米田博道さんという奈良の方ですけどもね、サックス奏者ですけどもね、この方にアレンジをしていただいたという曲でございましたね。まあこれも、収録されることになりました。民子さんのたっての希望でございますね。これはね、ぜひとも入れたいとかっていう感じでございましたけどもね。まあそれとかね、もういろんな曲がいっぱいあるんだなとかって自分でいろいろとね考えながらね、いやすごいなとかっていうふうに思いながらね、編集作業をやっておりましたけども、まあこの前のですね、まあ今年の5月にリリースをされました2085年恋愛消滅という映画のですねコンピレーションアルバム、未来恋愛消滅というねこう CD がございます。これ4枚組ですね。もうこういう CD に収録されている、コンピレーションアルバムの中にですね収録されているガネットの曲で、これ花かがりという曲がございますけどもね、これもなんとねリミックスね、ちょっとねリテイクをもうちょっと加えながらですね 新しく作り直したという感じでございますね。これとですね、それからあのこの2085年じゃ、この2018年のメッセージね、これあのね、ね、この2曲はですね、なんと岩垂則之大先生のですねアルミでございますがね、まあこれはね、もう本当にあの逆転裁判とかっていうね、こういうね、これゲームですね、それの BGM とかをね担当されてるんですけども、まあこの YouTube とかにもですね載ってますけども、今やねゲーム音楽というと僕らの世代はね、もうあのインベーダーゲームから始まるピコピコ音ね、これこういうもんだと思ったら今は全然違いますからね。まあなんといってもこのねバーチャルリアリティという世界でございますね。もうなんかね、それこそねもうオーケストラの生演奏だったりするわけですね。まあ作曲家としてね、もう岩垂則之大先生が YouTube の中に登場するっていう感じですけどもね、まあそれ見て、うわすごい方にお願いしてんだな俺らはとかって言ってね思ってますけどもね、まあみんなすごい方ばっかりなのにね、本当にもう大川先生とか藤田さんだとかね、それだとかこの岩垂則之大先生とかね、そういう方々もすごい方ばっかりなのにね、まあガネットこういう感じでいいんだろうかっていう気持ちになるんですけど、まあガネットはガネットでやっぱりあの本当本当にあの、ね、人の心に寄り添ういい音楽をやっぱりね作って歌っていかなければいけないというのが一つの大きな責任だと思うんでね、まあ、そういう思いでね本当にあの大切に一曲一曲をお送りしていきたいなという思いでございますね。まああのね、こういうね話をしているとね、こういうあのガネットのルーツはどこなんだみたいな感じでね、そんな話までいくのかもしれませんけど、いやだけどね、よくね、あれじゃないですか、僕なんかね、よく聞かれるんですけど、多分ね、なんか音楽やってる人って大抵の人が、辻さん初めて買ったあの CD って何ですかとかっていうね、なんかそういうこと聞くじゃないですか、みんな。それでね、なんか僕はローリングストーンズですとかって、それとかもうビートルズだとかね、それとかあのね、中には拓郎さんのねあの CD を初めて買ったとかね、まあそういう方もいらっしゃるでしょうね。まあそれとかね、もうまあいろんなね、本当にあのスタンダードの曲だとかいろんなのがありますのでね、まあそういう曲をね、まあ買ってればよかったんですが僕の一番初めて買ったあのレコードっていうレコードでしたね、当時はね、そういう感じでしたけども、まあそのあったレコードなんですかって聞かれるとですね、非常に答えにくいですね。僕はね、あの細川たかしの「あの北の旅集」っていう曲だったんですよね。で辻さん何を買ったんですかって言われたら、なんか大抵の人がなんかかっこいい音楽を言いたがるじゃないですか。僕なんかそういうもんじゃなくて、やっぱり結局あの細川たかしのですね北の旅集ですとかってあちこちで言ってるんで、まああの皆さんも知ってるのかもしれませんけどもね、まああの本当にあの僕のルーツっていうのはそういうところにあるんじゃないかという感じがしますね。もう新沼謙治、細川たかし、あの世代ですね。まあ、あのそれとかあのいわゆる歌謡曲世代っていうのがあるんですよね。まあ8時代を全員集合とかね、あの辺が全盛期だった、ね、時に、まあ、中高生だった人たちっていうのは僕らと同じぐらいの世代かと思いますが、まあ、そういう方々っていうのはいわゆる歌謡曲世代とかっていう方なんでしょうね。まあね、北の宿からとかね、それだとか船歌とかね、それとかあの辺がもう大ヒットしているところですね。まあこういう演歌というものが非常に強かったという時代ね、そういう感じですけどもね、まあね、あの辺のこの歌謡曲世代とかっていうね方々ね、そういうのもね、もう僕らなんかもう全くそれだなっていうふうに思いますけどね。まあその辺には僕らのルーツがあって、なんかね聞こえやすい聞きやすい音楽を求めているっていう状況があるんでしょうね。まあ民子さんもそんな感じでした。なんと民子さんなんかね、新沼謙治のね嫁に来ないがだって言ってましたよ。ね、よかったと思いましたね。新沼謙治と細川たかしでしたね。まあそういう感じでございますのでね、まあだけどいいじゃないですか、その辺のあたりでね、同じようななんかあの箱のなんか無地なっていうんですかよくわからんけど そんな感じがしましたね。わ、似てるって思ったんですけどね。ね、そういう感じの中でね、本当にいろんな曲というのをですね、まあ、こうやって聴きながらやってきたわけでございますが、まあね、僕らもずっと音楽をやってきて、タミコさんも実は20歳の頃からずっとね音楽をやってきたという方というよりはね、人はもう自分で趣味でですね作詞作曲をやって、まあ大抵の人はそれで発表したいっていう気持ちになるんだと思うんですが、まあ発表したいっていう気持ちにはならずにですね、なんとね、まあこの方はもう出来上がるともうすっきりするんだそうですねなんかそんな感じの方で、まあね、発表するということもなくね、作りだめていたという方でございました。まあ僕はですね、名古屋の方で音楽活動をずっとやっておりましたが、まあそれこそね、それほどね、なんか自分というものにフロントで立ってね歌うような、そういうなんかやっぱり才能のあるね、人間ではやっぱり僕は違うんじゃないかというね、フロントに立つっていうことにかなりな違和感を感じておりました。まあそういうね、僕の立ち位置はここじゃないなっていう、なんかねやっぱりステージの真ん中に立って歌える人っていうのはどっかねこうやって聖域で 立ってもですね、やっぱり本当堂々としていられるっていう、なんかね、どっかにすごく強烈なオーラを持った人じゃないとやっぱりステージの真ん中に立つっていうことはできないんだろうなっていうね、そういう思いっていうのもかなりね強くなんか持つようになったなってたんですね。まあここじゃないなとかと思いながら、まあ、どっかのやっぱり裏方か横なんだろうなとかっていうふうに思いながらずっとやってきてね、まあそれで、1999年のあたりに、もうだからもう自分でもう歌うのはそろそろやめようって思った時にね、たまたまタミコさんがこの絶対みんなで頑張ろうっていうね、この無肥料無農薬で農業をやっているっていう青年を応援したいっていう応援歌の、ね、デモが入ったカセットテープがこっちに回ってきた。偶然なんですよねこれね、全くの偶然。まあそれでカラオケを作って、それで送ったというところからですねスタートしましてね、そっからもうあれですよ20年ね、もうほんと長いですね。まあね、それこそね、しょっちゅういろんなことで話し合ったり、それとかね、いろんなことでなんかもう本当に大喧嘩みたいなね感じもあったんですけど、だけどね、なんだかんだ言っても僕はね、タミコさんの歌をスッと聞くとですね、やっぱ素晴らしいなってどっか思っちゃうんですね。まあその辺のあたりはね、そういうのでやっぱりタミコさんの歌ってすごいなとかっていうね、それでタミコさんの歌を聴きながらね、サンプルで今日は新曲発表会っていうと、なんかポロポロ涙を流しながら僕はね、そういう音楽を聴いているという感じのことがあったりするんですね。まあそういうのもやっぱり僕がですね、まあ、こうやって一緒にやっていられるっていう理由なんでしょうね。まあそういうようなことがね、ずっと積み重なってこうやって20年間ね、こうやってやってきたという状況になってまいりました。まあね、長いようで短い、短いようで長いとかって言いながらですね、まあ本当にこの20年でございますが、まあここで終わりではございませんのでね、まあ30年、40年といきたいなと思っておりますが、まああと20年経つとどうなんですかね、本当に。僕らもね、まあそのフロントに立ってやっていられるんだろうか、そんな気もしますけど、まあ、だけどこんな20年もね、こうやってやってこれたというのがね、まあ僕らにとってはすごくありがたいし、嬉しいと思いますね。何よりも同じ立ち位置でずっとやっていられるっていう状況がね、こうやってあるというね、それが本当ありがたいなと思いますね。まあ本当に肩肘張らずにね、こうやってまあ等身大でやるしかないというね、まあそういう感じなんでしょうかね。まあそういう思いをね、本当に感じておりますが、まあ、だけどそうやって等身大で やれるっていう状況がこうやってあるっていうのもね、これまたありがたいことだと思いますね。もう本当にね、いわゆる ね、音楽をやっていくっていうね時に、なんかあの自分自身ね、まあこれ音楽はもう僕じゃ無理なんじゃないかと思った時なんかいっぱいあったけどね。だけどなんかね、音楽の神様がですね、ここでやめちゃいかんとかっていろんな新しい出会いをくれるんですよね。まあそんな感じでずっとやってこれたので、まあ、本当ありがたいなと思っています。で、まあ、今週はもう本当なんかね、20周年記念コンサートの準備とか CD の制作だとかを一生懸命やってしまっていたので、まあそれこそそのですね、過去の音源を聞きながらなんかね、もう本当にノスタルジックな思いに駆られるというかですね、まあそういう気持ちでねやっておりましたのでね、なんかもう懐かしいなというね部分もありましたですね。あの時歌っていた民子さんと今歌ってる民子さんと同じ人だよなとかって、そんな当たり前のことをですねふと考えながらやってんですけどね、もう本当にいやもうつまんないね、そういうなんか当たり前のことをですねこれ考えて感動するというですね、そういうことがあったりするんですよね。本当にいやね、本当にね、まあお二人ともねこうやってやっぱり一年一年年を取ってきましたけれども、だけどやっぱりねそういう年を取るというのもですね、一つ人生の味としてなんかね自分自身がなんか捉えられるようなそんな年になってきたのかなとかっていう気もしますですね。まあ僕らよりもですね大きなねこう人生の大先輩の方々がなんかいっぱいいらっしゃるんですけど、まあいろいろとねこうやって音楽やってる上でこうやって会えるわけのないという方とですね会わさせていただいたり、いろんな話をですね伺ったり、まあそういうのっていうのは本当にね音楽をやってきた上でですね、こういうような形の方々とお会いできるんだなとかっていうふうに思うと、本当に音楽はありがたいなとかというふうに思いましたですね。まあいろんな形でメッセージをお伝えするね、そういうような感じでこれからもやっていきたいなと思いますし、またこういう本当に人の心に寄り添うガネットの音楽でありたいなということをですね強くね感じる、この20周年の準備をしているね感じでございます。まあ明日から10月の1日ね、いよいよですねもうガネットの20周年コンサートも近くなりましたね。皆さんどうぞね20周年コンサートよろしくお願いします。失礼します。
ナビ。